皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？先週末、春季来日の申し込み争奪戦第2弾が終了いたしました。すごかったですね。キッズセミナーは今回が初めてなので、そんなに申し込みがないかななんて思っていました。だって DLS を読んでくださる方って大体大人の方が多いんですよね。なんて思っていたのは甘くて、すごい勢いで申し込みが集中したためサーバーが落ちました。そのため申し込み人数が当初よりも多くなってしまいました。それでもキャンセル待ちが出ているので、新しく先生を導入し3人で生徒をじっくり見るセミナーになりそうです。豪華でしょ。それくらいやらないとね、 DLS だし。そして名古屋のゲストワークショップも売り切れてしまったので、こちらはスタジオさんとゲストののぞみ院長と相談してアンコールグループを作りました。なのでまだ申し込みは全然可能ですよ。これはね、私の思い入れがすごく強いクラスなんです。栄養と怪我のつながり、今考えれば当たり前なんだけれど、ダイエットしなきゃってずっと考えていた私にとって食べるものイコール数字でした。そう、カロリーだけ考えてたの。今思えばそれが原因で疲労骨折につながったのかななんて考えたりもします。やはりいくらエクササイズをしても、いくらすごく良いレッスンをしても、食べるものが体を作るのですよね。そしてホルモンの関係が体の成長や筋肉の強さに影響する。人間の体は数字では理解できないってことですね。さて、2月最後のポッドキャストである今日は、うちの子本気でバレエがしたいのかしらという新しい目の記事をピックアップします。本気でバレエと向き合うっていうのはどういうことなのかを年齢や立場別に考えてみた記事です。では本文へどうぞ。うちの子本気でバレエがしたいのかしら、このような質問は本当によくあります。すごくいい質問です。うちの子プロを目指してるんですって言い切るお母さんもいます。でも子供の方はそんなにやる気でなかったり、ママの夢なのか子供の夢なのか非常に曖昧のケースも多いですから。来日セミナーで DLS キッズを行うことになった理由の一つもこの質問からです。プロを目指しているのでセミナーを受けさせてあげたいけれど、対象年齢ではありませんという声が毎年多かったので、北海道セミナーでは14歳より、 DLS キッズは10歳からの参加者を集うことになりました。北海道セミナーはその後ご要望により12歳、13歳のダンサーも条件付きで参加できるようにはなりました。詳細は北海道セミナーページ、質問は hello@dancerslifesupport.com へどうぞ。今日の記事では14歳、10歳という年齢で必要なことを考え、親の目線と子供の目線でバレエと本気で向き合うということを考えてみました。14歳、プロを目指しているならば14歳でかなりのレベルでの自己管理力と精神力が必要です。テクニックはもちろん大事ですが、それは基礎がしっかりとできたら後からぐんぐん育つもの。特に成長期で体も筋肉も育つこの時期、それまでの練習がものを言います。ローザンヌでも15歳から、バレエ学校留学が許されるのも15歳からとなると、15という年齢はダンサーにとって大人扱いされる年齢です。海外で生活したりインタビューに答えたりなどしなきゃいけなくなる前に自己管理力はつけておきたいものです。だから北海道セミナーを作りました。海外に一人で行くのは大変だし、金銭的にも難しい。だけど北海道で2日間だけ練習をするというのは一人でも頑張れるでしょう。2日踊っただけで体が辛いとか集中力がなくなるのであれば、これから18歳までの間にいっぱい成長する必要があります。どんなセミナーでもそうですが、そのために学校を休まなければいけないこともあるでしょう。それって勉強しなくていいのではなくって、休んでも勉強についていけるだけのやる気、行動力、そしてタイムマネジメントが必要になります。一つのことにイエスと言ったら、たくさんのことにノーと言わなければいけません。これは前の記事にも書きましたね。バレエダンサーになるという夢にイエスと言ったら、週末返上で勉強するという覚悟がいるのです。確かにね、学校で勉強していることは大人になってから使うことは少ないかもしれません。でもリハーサルやバイト、自分のレッスンやトレーニングなど様々なことをオーガナイズし、自分のマネージャーにならなきゃいけないダンサーになるのが夢なんですから、学校の勉強ぐらい、しかも母国語での勉強ぐらいオーガナイズできなかったら悲しくないですか。また15歳で受験をするかバレエに進むかを決めなければいけない日本の生活の中で、14歳までにそれをしっかりと見極めるというのも大事です。 DLS 冬季バレエ講習会のように毎日踊り続けること、それが苦痛であればダンサーにならない方がいいですよ。 そしてここら辺は本当に体験してみないとわからないことです。好きって思うのは誰でもできます。貫くというのは一握りの人しかできません。10歳、冬季バレエ講習会でウォームアップを担当してくださった井野さんのブログにも書いてありましたが、10歳からがバレエ歴という言葉があるそうです。それまでは体作り、いろいろな経験値を積んでいくべきです。10歳から基礎やテクニックのベースをしっかりと身につけましょう。10、11歳に強い基礎と体を作り、12歳からポアントを履き、15歳でプロの世界に飛び込む準備ができている。これがダンサーの世界です。バレエの基礎ができていれば、新体操やフィギュアに移行することもできます。姿勢のいい姿や古典音楽への理解、エクササイズの習慣なども育つわけです。バレエという職業を一緒に勉強しませんか？彼女がダンサーになりたいという理由は様々でしょうが、それはダンサーという職業がどんなものか知らないケースがよくあります。彼女たちのダンサーというのは、スタジオで見る先生や雑誌に載っているプリンシパルだけの場合があります。ほとんどのダンサーはキャリアの中でプリンシパルまで上がれません。かといってダンサーになれるのは一握りだからやめなさいというのは違う気がします。東大に入れる人が少ないから勉強はほどほどにとか、100歳まで生きられる人は少ないからジャンクフードばっかり食べても大丈夫なんて言わないのと同じで、ダンサーになれる人が少ないイコール努力しなくていいわけじゃないんですよね。何かに向かって全身全霊で努力したという経験が子供にとってマイナスになることはないでしょう。体力、精神力、コーディネーション、チーム力、音楽性、お裁縫、トーシューズは自分で縫わなければいけませんもの、タイムマネージメント、これらだって素敵な副産物じゃないですか。だからこそ彼女が真剣に踊っていきたいと思ったら応援してあげてください。応援するにはある程度の知識が必要です。12歳前にトーシューズを履くのは危険であるとか、幼い頃のコンクールは仕事に結びつかない、オーディションでは実力と関係なく落とされることがあるなんて分かるとサポートしやすくなります。学校を休んでレッスンに没頭したり、留学にさせるだけが答えではないことにも気づいてください。これらはすべて DLS の記事に書いてあります。一緒に前に進んであげましょう。最後に、本気で踊っている子たちへ。自分は本気なのに周りが理解してくれないということはよくあります。でもね、これは周りの人の責任ではありません。自分の責任です。もしかしたら周りから見たらあなたの本気は本気でないように見られるのかもしれません。もしかしたら今までやりたいって言ってきたことを中途半端にしてきたせいかもしれません。もしかしたら踊りたいって言ってるくせにレッスンの後疲れたって文句ばっかり言ってるせいかもしれません。人の気持ちを動かす、これはダンサーの仕事ですよね。舞台上で感動させる。他の人の気持ちを動かすには自分がすごく大きなエネルギー源にならなければ、そしてこんなに本気だったら手伝ってあげようっていう気持ちに変えなければ、まずは自分が変わること、それが人を動かす最初のステップです。いかがでしたか？最後の部分、私のモットーにもなっています。周りを変えたかったら自分が変わらなきゃいけない。この前 DLS 読者さんから、愛さんは太陽みたいですねっていうメールをいただきました。すごく嬉しかったです。みんなにエネルギーよく踊ってほしかったら、みんなにエネルギッシュに生活してほしかったら、私が一番エネルギーを出さなきゃというのが私の考え。確かにね、いつもうまくいくなんてことはないんですよ。忙しいし文句を言われることも多いけれど、それに負けないだけのエネルギーを私が出したらみんなを照らせるかなって思ってます。そして嫌いな人はサングラスでもかけて陰にいてくださいねって思うんです。今週のポッドキャストはここまで。 iTunes のレビューぜひお願いしますね。これは私の励みにもなるしエネルギー源にもなるんですが、他のダンサーたちにこの DLS パワーを分ける手伝いにもなります。ぜひ30秒ぐらいでできるので、レビューもしくは星だけでもいいのでつけてあげてください。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。